こんにちは、サイエントークです。
サイエントークは科学マニアの研究者レンと国際交流に興味があるエマが自由に語るラジオ番組です。
mRNA や人工言語、外国人の国籍は見た目からわかるのかなど、きっとあなたの知的好奇心を刺激する話や、時にはゆるいおしゃべりもしています。
各ポッドキャスト配信サイトや YouTube にて配信しています。Twitter や Instagram もありますので、ぜひチェックしてみてください。サイエントークでした。
Hello everyone。
バイリンガリオでは兄弟博士のナオトと東大大学院生の
キアヌが
英語を交えて科学ニュースをお届けします。日本とアメリカにバックグラウンドを持つ2人が最新の科学情報をお伝えしているので、英語の勉強にもなるし、最新の科学ニュースも学べるお得な番組となっています。ぜひ一度バイリンガリオを聞いてみてください。
See you in the podcast。
難しそうな宇宙の話をおばあちゃんでもわかるぐらい噛み砕いてお届けする佐々木亮の宇宙話。天文学で博士号を取得した私が1日10分宇宙タイムをスローガンに、最新の宇宙ニュースをポッドキャストで毎日更新中です。これからの時代に取り残されないように、宇宙の最前線で活躍する方々も登場する佐々木亮の宇宙話で毎日の宇宙習慣を作ってみませんか。ぜひ聞いてみてください。
アクゲラジオもっこもこパレード。
哲学的な話、お尻の穴にティッシュペーパーがついているのは疲れているが、おちんちんにティッシュペーパーがついている人間は元気である。青春アルデヒドゴーディドラ。下ネタ好きで明るくなりました。下ネタ嫌い人間。
疲れている側なんだ。
ちょっとだけ突っ込む。ちょっとだけ変えます、ね。
うん。
あんま普段しないですけど。
はいはいはい、はい。
ある程度の時間です。
兄あぎです。
部長です。今日は、京都から。
はい。
お届けしてますね。
ね、そんなはずじゃなかったんですけどね。
北海道から、配信しようとしてないけど。
してましたね。世の中うまくいかないもんで。
けど、北海道の人にも、今回やめておいて正解だと思いますみたいな結構言われて。
いや、まあまあ、まあまあまあ。いや、確かにね。
3日間行こうとしてたんですよ、ちょっと。
北海道にね。
行く用事、行こう、ちょっとだけ用事というか、行きたい理由もあって。
はい。
やねんけど、なんか未曾有の大雪みたいな。まあ、札幌市内がそんな降ることそんなないらしくて。
うん。
が、すごいなんか最近でもないぐらい市内が大雪で。で、最初2日前ぐらいも飛行機がもうほぼ全部止まってて。
うんうん、うん。
で、JR の駅が全部雪に埋まってて、電車も止まってて。
うんうん。
で、市内も車がもう大混雑で、で、なんか事故ったりしてるみたいな。
はいはいはいはいはい。
で、どれぐらい、で、だから空港着いても市内に出られへんかも。
まあそうなんですよね。そこの、千歳から札幌が出られへんっていう話が一番まあクリティカルで。
で、出れるとしても、不慣れなところでレンタカーで行くの大丈夫なみたいな。
まあね、だからレンタカーもちょっとむずいなってなって。で、レンタカーないとなると今度移動手段どうするってなるし、雪降ってるし、なるから。
っていうか、そうまでして、この時期に行くのがいいんだろうかみたいになってきて。
ね。まあ幸い出発の3日前やったから、うん、まあなんか結構無料でキャンセルできるのも何個かあって。
まあ、航空チケットだけ LCC やったから、で、最近たまに僕保険とか入ってんのよ。2000円とかで入ったから、はいはいはい、 キャンセルとかできるってやつ。で、今回に限りは、さすがにこれ、行かねえってことないやろなと思ったから、
うん。
いらんわと思って、今回外してて、まさか。まあ、むずいとこやねんな、その。
まあまあ、そうっすよね。
具体的な額で言うと、往復で、13,000円ぐらいやね。今回ね。
ああ、一人
飛行機代一人。
ああ、一人ね。はい。
まだ手数料とか込みで片道6,000円ぐらい。
はいはいはいはい。
6、7,000円だけど、で、キャンセルかけたかったら、確か1枚で2,000円ぐらい払ったらキャンセルできる可能性があるっていう保険になるんだけど、
うん
うん、割が微妙やなと思って。
まあ、確かに元が安いしね。
そう、無理やったら無理で1万2000円、まあ、ポシャったらいいかみたいな。
うん。
思ってたけど、まあいけるでしょうと思ってたらこのざまないけど。
うん。
まあでも、ホテルとかレンタカーは結構大雪でちょっと行けなさそうでって電話したら、もう全然大丈夫ですみたいな。
なるほど。
またの機会にお願いしますって、優しいもんやなと思って。
まあまあまあまあ。やっぱ印象が大事だからね。今度来た時ほんまに泊まろうって思うしね。
まあそうな。
うん。
まあ1万ちょいぐらいでさ、結局その、予定キャンセルできるのって、まあありがたいっちゃありがたくて。僕車、レッカーって、レッカーでめっちゃ金払ったって話、多分去年したと思う。
ああ、したね。
突然潰れて、駐車場で。
はいはいはい。
で、レッカー8万かかって、で、保険入ってるつもりやったけど、いろいろと入れてなくて、
はい。
その、保険自体は入ってんやけど、その、レッカーの部分だけ省いてて、なぜか。
なるほど。
で、まあそういう後悔もあったけど、けど、それですら最悪やって思うけど、事故ったりすること考えたら全然マシで、みたいな。
まあまあまあ、そうっすよね。
だから、走ってる途中に事故ランクでよかったよね、みたいな話があってさ。
うんうんうん。
で、
まあそう思うよ、確かに。
病気とかもそうで、いざもうしんどくなったらさ、もう10万払ってでもいいから今すぐこのしんどいの治してほしいと思うんやけど、
うん、
まさにコロナのワクチンなんかそうやけど、なるも元気な時に、ただやから、病気ならんように注射打ってあげるよって言ったら、いや、そんなめんどくさいみたいな。
うん。
みんなやれへんや、痛いし、みたいな。メリットないみたいな。かからへんことがメリットやねん。
はいはいはい。
っていうことでやれへんもんやから、
うん、うん。
だからそのね、大きな不幸を回避するために小さい不幸を取ることは、かえって幸福であるというふうに思うという、こう、年寄り的。
まあ確かに。
価値観になってきます
よね。まあでも昔さ、うん、だから、僕もワクチン打たへん、打ちたくないっていう人、どうしたらいいと思いますかみたいなさ、話で、だからまあ別にいいけど、重症化しても見ませんよっていう話じゃないですかっていう話したやん。
はいはいはい。
今だからフランスとかで医者がそれをめっちゃ言ってるらしくて。
そう、なんかイギリスとか、フランスだったかな、うん、もう、国の法律で決まったよな。何ワクチン打ってない人の、コロナのやつは完全に10割負担になるって。
ああ、そうなんや。
そうそうそう。
なるほど。まあでもそうそう。そういうので、まあ、見られへんのよね。他の病気が見れんくなって、
うん、
感染者の対応が多すぎて。っていうので、他の病気は見られへんから、他の病気の人が死んでいくのよ。みたいなことが起きて、医者がすげえ怒ってるみたいな話。
だワクチン打たんと病気かかったけど、俺ぐらい見てくれよって思ってんやろけど、っていうことをみんながやるから、っていう話になるから。
まあまあそうですね。数がね、多いと結局手が回んないって話になるんでね。まあっていう話になってきてるみたいで。まあ、やっぱなんねんなーと思ってね。
だから早めにできることは、ありがたいっちゃありがたいよなーって。役落としに近いよな、その小さい服を先取っといて。
ああ、まあそうっすねー。うん、まあリスク管理ってやっぱり大事なんだな、みたいなのはありますね。
いや、だから、何回もこう自分を慰めるために言うわけじゃなく、ほんまに今回の北海道旅行をやめとこうって決断できたことの自分の大人さをすごい感じて、
はいはいはい、
これ無理して行ったら痛い目合う気するな、みたいな、めっちゃ思って。なん
かそれはでも確かに、年齢を重ねたゆえの判
断、ね。そうそう、引く勇気やったな、ってめっちゃ思ってて。で、これ、まあ、行ったら行けてた可能性もあるし。
まあまあ、もちろんね。
それなりに楽しかったよね、ってなった可能性もあるけど、結局、まあ、例えばさ、空港から出れんけど、空港のホテルで、まあ、4人で行こうって言ったから。
はいはいはい。
いや、その4人で千歳空港楽しいから。
うん。
だから、千歳空港周りだけで、丸1日2日過ごしても嫌じゃないんやけど。
うんうん。
でも、やっぱり、ちょっと移動しようとして事故ったりしてたら、ほんま何やってんやろみたいになってたと思うから。
うん。
いや、まあ、そう思うと、 こう、危機回避能力やったなって。
そうですね。
あの、子供の時にさ、思う大人が言うさ、雨降るから傘持っていけとかさ、着替え持っていけとかさ、なんか、これ、上靴持っていとかあんだかんでとかさ、あったやん、そういう。
あったあった。あったね。
ああいうのって、やっぱ、それなりの経験の上にはないよな、
確かにね。
いうような話ね、これ。思いません？
まあ、思いますね。でも僕結構苦手なんですよ、ちなみに。危機回避。
あ、そう。
そうそう。なんかね、そういうとこちょっと子供っぽいところがあって、なんか目の前のめんどくささに負けるみたいな時あるんですよね。そうするのが自分だけの場合ね。人が巻き込まれる時はなんとなく働くんやけど、その危機回避が。
まあまあ確かに。
まあ、だから自分がそうすることに対する、なんか、算出の甘さみたいなのがあって。なんかそういうのはちょっと自覚としてありますね。なんか結構、幼稚なミスをよくするな、みたいな。あ、でも僕むっちゃ鳥頭なんで、物忘れが激しいんですよ。なんで、それ多分君も知ってると思うけど。
いや、父に似てるよな、そう思ったな。
そうなんかな。
うちの父親も、なんか、しっかりしてそうで結構ぼーっとしてるとこあるなと思うから。
ああ。なんかね、結構、なんていうの？例えば、こう、ゴミ捨てに行くついでにコンビニに買い物行ったら一石二鳥やなみたいなのを、
ああ。
考えてたけど、いざ出るときにゴミ持っていくの忘れるみたいなことがよくあるんですよ。
よくあるな。
そう。確かに。
まあ難しいとこやねんけどな、そういうのってな。
だから、こういうのがあるんで、僕結構危機回避苦手やなっていう自覚があるんですけど。
あ、ちなみに、まあ我々京都で移動しながら、最近流行りの車収録。
流行りなんかどうか知らんけど。
この、青春アルデヒド内だけで流行ってる。
まあまあまあまあまあ
まあ。まあこのマイク来てからほんまいいよなと思って。
まあやりやすいですけどね。まあその聞いてる人はうっせえよってなってるかもしれんけど。まあまあ。
いや、これは自分で聞いていい。その、後ろで甥っ子が、
ああ、はいはいはいはい。キャーキャー言うてるやつ。
叫んでるか
い。うん。
あの、思ったより入ってるけど、まあそんなもんって言われたら、文句の言いようもないかって、みんなが黙ってくれていることもよくわかります、
まあ。ありがとうございます。まあでも、そうですね。あの、まあ、青春アルデヒドは、撮る、収録と編集の労力をなるべく省いてるがゆえに続いてるみたいなとこあるんで。
いや、それ何回も言うけど、一番最初に僕が出した条件がそれやったけど、
うん、
やっぱ、我ながらさえてたなと思ってるよ。
はいはいはい。
その確信を得た。
そうっすね。
ネットラジオをやるときに一番必要なことは、あの、クオリティコントロールをしないことやと僕思ったんで。
まあそうですね。まあ、あれからもさらに楽しようとしてるからね。なんか、まあ、昔って途中に CM 入ってたりとかしてたけど、
は
あ
は
あ、途中に CM 入れると、切れ目っていうのを探すのは絶対結構聞かないといけないんですよ。で、編集大変になるからやめたんですね。もう一番初めと一番最後にしか入らない。
多分なんならこれオープニングすらさ。
はい。
車とかやったら再生数できるから、ほんま。
ああ、まあまあまあまあまあ。まあでもうちはあの、オーディヘドラーがあるんで。
あ、そうや。それ
あれはね、絶対やんないといけないですけど。まああれは別に、慣れたら1分かかんない話なんでいいんですけど。まあ、まあ、僕もさすがに、あ、ここでアルデヒドって言ってんなっていうのを音の吐き見れば大体わかりますから。
けど、クオリティコントロールってさ、質を上げようということってのはさ、
はいはいはい。
質を上げなくていいって言ってるんじゃなくて、その、音質だとか、今回の出来が悪いよねとか、
うん。
っていうことを番組全体として、青春アルデヒドとしては何分以上、この一定の、面白さ、
うん、
こういう会話の科学的な要素、
うんうん、
音質、間の良さとかを言うのは良くないと僕思ってるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
ただその個人の中で、あの編集できひんから、いなこと言わん方がいいよなとか、
はいはいはいはい、
編集できひんから、だからまあありがちな、ちょっと今のやり直させやみたいな。
うん、まああんまないですね。
まあそういうことは言わないっていうことを自分の中で、うん、自分の、この決められた枠の中で喋るということに関しては、ある程度勝手にクオリティっていうのは上がると思ってて。
うんうんうん。
で、まあそれはそうやんか。
うん、そうでしょうね。確かにね。
ただ、その番組としては、これ一定のクオリティ、品質がないとっていう、品質って、ほんまに聞いてくれてる人らが求めてるもんが分からへんから。
まあそこなんですよね。
そう。
誰がスペック決めんねんがはっきりせえへんから。
そう。だからこれはいい放送やとか、お前が決めんなってことを言ってるだけやねんな。うん、そのクオリティコントロールしないと。
そうそうそう。
それめちゃくちゃ大事で。
はあ、
いや、だからほんまにさ、うわ、今回マジで中身すっからかんで、俺、合図しか打てへんな、みたいな時に、今回良かったです、みたいに言われると、もう自信を失うとともに、俺は何をやっていたんだろう、みたいな気持ちになるよな。
なるなるなる。さすがにね、長年やってるとそんなことはよくありますね。
まあ、科学質問なんかもな、
はい。
こっちが思ういい科学的な質問ってのはみんなには単に分かりにくかったりする。
そうそうそう。僕はやっぱりすげえ褒めるやつとかって普通の人からしたらそもそも分かりにくい質問っていうのは多分結構あって。
そうやね。だからそれは言い換えではないね。
だ
から
実際。まあ、そうなんですよね。だからその人数的、受ける人数的な話で言うと必ずしも多くはないっていう感じがしますね。まあなんかいいんですよ。千差万別でね。
ガソリン入れてから行こうかな。
ああ、おすすめですね、それは。
光ってるもん。
ああ。入れた方がいいでしょうね。
いいけど、高速乗って降りるぐらいまでほんま持つんやけど。
はいはいはいはい、はい。
不安を抱えながら走るのかな。
まあね。まあさすがにガソリンスタンド入ったら一回切ろうかな。
いいけど。
今入れてるんです。ミュイーンっていう。
君がちょっと動いてきたら。
はい。
こう、ノズルを握りながら喋れる。いやいや、まあ
まあ。線が邪魔。線が。
いや、これ案外長いからさ。
いや、そうなんやけど、これどっちからどう出るって話。
一回ワッサンとか。
そうだ、そ一回止めなあかんねん。
やったら止めとけよって話。まあ、スタンドあれば。
はい。
今、JR 京都。JR 京都も、えらい開発されて。
はいはいはい。
その、今、裏に、京都芸大、あの、府立、京都府立の音大やったっけな。なんか、なんか来てんねんな、今。
京都、JR の京都駅の裏に。
そうそう。
ああ、そうね。
あの、新福祭館と第一野菜って有名なラーメン屋が二軒ドラになった、とこの前のところがもう全部今大学になってる。
あ、大学になったんや。
そう。
へぇ。
もう、まあ、いろいろ。
山本マンボがあったとこです、
ね。そう、山本マンボ移転線。
ああ。
北50メートルぐらいに移転そう。
なるほど、なるほど。
まあ、ちょっと、いろいろ一悶着あった土地なんで。
はい。まあまあ。
買いあされるのすごいことやなと思って。
確かに。まあ、じゃあこの辺で質問いきますか。
いや、行かないです。
行かへん。
いや、行ったらいいんやけど。はい、質問です。
今日の質問はまたちょっと軽い目の2個にしますかね。あ、
そうかな。
はい。まあ、と言いながら、あれなんですけど。まあ、その積み残し系ですね。残ってる質問むずい、はい、むずいシリーズ。はい。お名前が、これなんて読むやろ。重谷さんかな。
はい。
からの質問です。
はい、ありがとうございます。
いつもまとめて聞かせてもらってます。豆腐屋の婿養子です。
あ、そうなんや。
早速質問ですが、宿便って本当にあるのですか？軽くネットで調べたら、ある派とない派がいるみたいです。一回試したのですが、もともと排便なので効果がわかりません。宿便について詳しく聞きたいのと、ブッチョさんにも試してほしいです。よろしくあれできる。ということで、宿便。
あるないってあれやな。なんか不思議な。けど、あるはあるんじゃん、そら。
いや、健康法によくある。
うん。宿便があるせいで。
そう。
宿便じゃなんか、まあ、ご飯時のっていうのはあれやけど、腸の壁とかに、あの、便が残ってて。
はいはいはい。
それがずっと残ってるから毒素を出したり、その、消化が悪くなったりして、健康にもダイエットにも良くないよ、みたいな。
まあそうです。それを。そいつらが悪いよ、みたいな。
で、それをきれいにすることで、より、消化とかも良くなるし、毒素もなくなるから健康になります、みたいな
やつ。まあ、みたいな、話によく出てくるやつなんですね。うん、
だから、干潮するのがいいとか、
はいはいはい、はい。
一回下剤みたいなので流すのがいいとか、
はいはいはい。
結構いろいろ言うんやけどな。
あ、そうですね。まあ、科学的な見地から言えば、
はい。
いわゆる美容業界で言われる宿便っていうのは多分ないんですよ。
はあ、はあははあ、ね、そんなずっとこ残ってるようなものはないってこと？
そう。
はあ、はあははあ、
腸の中っていうのは、まあ、あの、そんなひだひだがいっぱいあるっていう話があってね。
うん。
なんですけど、とはいえ、ぐにぐに動いとるんですよ。
まあまあまあまあまあ。
だから、一箇所になんか、その、溜まるみたいなことは実はなくて、
まあなんか、イメージするのもあれやけどさ、ソーセージに肉詰めていくときにさ、そんなに入り口のところの肉ガチガチに固まってないやろみたいな。ちゃんと奥まで行ってるやろみたいな。
ああ、ツルツルツルツル入っていくやんかと。まあまあまあ、そんな感じですよ。でも。うん、
まさにや
な。で、これ宿便っていうのは、医学的な宿便っていうのがあって、うん、 医学的な宿便っていうのは何かというと、大腸には大腸憩室っていうのがありまして、要は、特にまあ、都市行ってくると廊下でも起きるんですけど、うん、壁にね、くぼみができるんですよ。
は
あ、それは別に必要、それを憩室って呼ぶんですけど、くぼみが大腸のいろんなところでできて、運が悪いとそこに運が溜まるんですよ。
はあはあ、
みたいなことがまああって、で、それが、まあ、憩室が多い人もいれば少ない人もいて、で、まあ、基本的にそんなに問題にならないことが多いみたいなんですけど、で、まあ、時々、なんか、悪いもんが入って炎症起きたりすると、憩室炎っていうのが起きる。
ああ、そういうのがないことはない
んですが、で、その時に便がまあ、溜まることがあって、で、それは宿便って呼ばれたりするんですけど、まあ、それもほとんど問題にならないケースが多いんですよ、ね。
ああ、まあ、そんなでかいもんでもないです
ね。はい。っていうのが、まあ、医学的な宿便らしいです。
は
い。で、美容業界でいう宿便っていうのは、だから医学的にはないんですけど、まあ、これは、結構巧妙というか、うまいとこつくなっていうのは便秘との関係性なんですよね。
ああ、まあもうそうやな。
で、便秘で残ってる便のことは宿便とは言わないんですが、うん、まあそういうイメージのイメージ戦略で来てるわけですよ。
まあ女の人が便秘気味の人は、
はい。
便秘ないと結構肌荒れるとか言うもんな。
いや、まあ便秘は明らかに体にやっぱり悪くて、はい。本来出るべきものが出ないって話なんで。
はいはいはい。
はい、で、当然ね、便は、いらんから出すわけで、体内に長らく置いときたくはないし。
まあ、毒が結構溜まるから良くないって言うねんな、腎臓とか。
あとね、あれなんですよね、水をどんどん大腸が取っちゃうんで、だんだん硬くなって余計出にくくなるっていう
ね。ああ、なるほどね。
ドツボ感があるんで、だからまあ、早めに治した方がいいし、まあ、体質とか、食生活とかで改善した方がいいよね、みたいなことは、まあ、よく言うんで。
まあ、女の人は腰が細いから、なりやすいんですな。
ああ、まあそういうのもあるかもね。あと、消食も良くないんですよね。
ああ、なるほどな。
はい。食べるものが少ない人ってやっぱ出にくいっていうのがあるみたいなんで、意外と食べ物から取る水分って多いんですよ。その飲み物じゃなくて。
まあ確かに、くず餅とか食べたら一生水分取らないで息するからな。
まあとかにね、まあそんなんもあるんで、まあ意外と食べ物を食べないと水分もすごい足んなくなっていくっていうのはあって、
はいはいはい、
それを水分で補おうと思うと結構飲まなあかんけど、量飲まん、飲めない人って多いので、
水を。
はい。
まあ、水分が高いな、取りにくいからな。
そうなんですよね。っていうドツボにはまりやすいんで、っていうのを、まあ、なんていうか、うまくイメージを絡めて、宿便っていうのが悪いですよって。
で、便秘解消のイメージにうまいこと宿便っていうのを当てはめて、
あ、そうそうそう、
さもほんまにすごくあるようになってるけど、一応科学的検知からしたらそんなものはないという。
ないという話が、まあ、医学的には一般的っぽい。
まあけど、はい、その宿便を解決しようっていう治療した結果、便秘が単に治るから、すごい治った気になる人も多分現れてるってことね。
そうですね。で、それをなんていうんですか、それを治すっていう利用、の取り組みって全然悪いことじゃないんで。
まあ、そうやな。
そう、っていうのが、まあね。健康法はよくある。まあ、水素水に端的にあられてるように、副作用がなければ、健康法は流行るので。
まあ、ということで。
はい。
はっきりした解決ですね。
はい。というのが、まあ、一つ目の回答かな。
はい。
で、もう一個の質問は、これです。ブヒッコリーさんから質問です。
はい、ブヒッコリさん。
はい。グッチョさん、アニワギ博士さん、いつも分かりやすい科学の話を、楽しく拝聴いたしております。
ありがとうございます。
長い間答えを見つけることができず、ずっと頭の片隅に引っかかっている謎です。科学の質問ではなくて恐縮ですが、分かりやすく教えていただきたくよろしくお願いいたします。
はい。
質問の内容は、有理数と無理数についてです。
あー、数学苦手な人が全く無理な話がしてますね。
3センチメートルを3つに分けることは3割る3は1なので簡単です。
おお、なるほど。
でも3センチメートルを、1という比に置き換えたとき、まあ、まあ要は1、1センチですね。1センチを3つに分けると1割る3で 0.333333 と割り切れません。 同じ長さなのに計算結果が有理数や無理数になるのはなぜなのでしょうか。根本的に私の考え方が間違っているのかもしれませんが、この謎を教えてあるべきですというね、質問が来てまして、これはこれむずいのはな、何を質問してるかは汲み取りにくいんですよ。何が疑問として引っかかってるか、
まず有理数と無理数っていうのは、こう理系が苦手な人に説明すると、
はい、
あの綺麗に割り切れるものが有理数、
はい、
綺麗に割り切れないものが無理数。
まあそうですね。
だから
答えが整数に、あ、まあ整数じゃない、小数でもいいんやけど、
1÷2 は 0.5、
はい、はい、
1÷3 は 0.33333 みたいになって、あまり 0.001 みたいになるから、
はい、
完全に綺麗に割り切れんから、これを無理数って言うんですよね。
まあそうですね。
はい
はい。でこの人の質問は何なのかっていうのは結構僕もちょっと半じかねてるところは多少あるんですけど、
うん、
有理数っていうか、まあ整数でいいかな、まあこの場合は話が簡単なんで、整数と整数で計算したら答え整数になってほしいやんっていう話をしてるんかなと思うんですよ。
まあそうやね、確かに。
で、なんですけど、まあ、この話って、足し算、引き算、掛け算は整数と整数でやる限り答え整数なんですよね。
うん。増えたり減ったり。うん。割り算以外はね。
はい。まあ、マイナスは出てくるんですけど、はいはい、小数とかは、ま、出てこないんですよ。うん、なんですけど、割り算だけ、ま、出てくるって話なんですよね。
いや、多分だから、10個のもんを2人で分けるは、5個ずつで分かれるんやから、
はいはいはい、
分かりますと。ただ、10個のも3人で分けると、数字の上でも 3.33333 でないで割り切れへんのに、
はいはいはい、
現実には、例えば、棒、大かすでも何でもいいけど、3分割したりして、じゃあ1人リンゴ3分の1個ずつなってできるんやから、割れてるやんと。で、それは数字で表されてどういうことやねんって話。数字で表されへんってことは3人で分けられへんのに、はい、現実の分けれてるって何なんて話だと思うんですけど。
あー、なるほどね。
うん。
なるほど、なるほど。あー、それは分かりやすいですね。
うん、おそらく。
はいはいはいはいはい。
でも、僕はもうその答えは、その、物質は、ただ物質があるから3人で分けると密に何となく分けれるやん。
うん。
で、けど、分けれてるけど常に均等では当然ないし、
うん。
重さ測っても均等で、最終的にはもう 0.000 単位で均等ではないんやけど。
はいはいはい。
そもそも、10進法で分けるっていう数字のやりとりは人間の都合やから。
はいはいはいはい。
リンゴを密に等しく分けるって話じゃなくて、限りなく等しく分けるっていうことをやる計算の上での10進法でしかないから。
はいはいはい。
だから、数字の上でのちょうど3分割ってことは理想にしかない世界やし、
うん。
それは人間の、指が10本ってやる人間が勝手に作り上げた理論しかないから。
はい。
だから、そんなことは気にせんでいいよ、みたいな。
ああ、まあまあまあまあまあ。まあでも多分そういう答えが求められてるのかなとは思いますね。はいはい。有理数、数学っぽい話で言うと、
うん、
有理数と無理数どっちが多いかっていう話があるんですよ。
うん、
で、無理数の方が多いっていう証明はもう終わってるんですね。
はは、そうなんや。
で、実はまあ、正味の話圧倒的に多いんですけど、うん、まあ、こういうのも証明せなあかんって考えるのが数学者のめんどくさいところなんですが、実はですね、そのまあ、ケーキなんぼに割るみたいな話も別にいいんですけど、うん、ケーキの分け方って、実はまあ、数学的には無限にあるんですよ。どういう風にも分けれる。で、ただ人間が、いわゆるよく扱いやすい何等分みたいな。
はいはいはいはい。
話とか、何個って数えれるものっていう話っていうのとは、まあちょっと数学で言う分けるの次元が違ってるので。
はいはいはい。
まあそこの問題があるんですけど、例えばまあ、定規でも何でもいいですわ。
うん。
定規イメージしてもらったら、まあ1センチメートル引いてますよね。
はい。
で、1ミリまで引いてあるやつだったら 1.1 あるじゃないですか。
うん、
でも 1.1 の中に 1.11 も 1.12 も 1.13 も 1.14 もずっとあるわけですよ。
まあまあ、まあ、
で、その1個下の桁もあって、それは桁無限にあるんですよね。うん、じゃあ、その、いわゆる整数 1,2,3,4,5,6,7,8 以外の数字って、1,2,3,4,5,6,1 と2しかない間に無限個あるんですよね。
まあまあ、実際はな、1.11 みたいになって、はい、1.11 から1.19 まであってみたいな。
そうなんですよ、うん。ということは何かというと、有理数っていうのは、あくまで無理数の中の、たまたま桁数が少なく割り切れてるやつなだけであ
って。なるほど。
まあ、無理数の中のごくごく変わり者のことを我々は扱いやすいので、有理数と呼んで分けてるだけなんですよ。
そこを指標にしてるだけってことね。
まあ、そうです、そうです。
だから定規のメモリが売ってる、1センチから2センチまでの間にメモリが10個あって、
はい。
だから、ここは 1.1、ここは 1.2 って言ってるけど、
はい。
じゃあ、長さは 1.1 と 1.2 にしかないんじゃなくて、その間に無限にあるんやけど、たまたま人間が管理しやすい、把握しやすい 1.1、1.2 だけを見てるって話。
まあそうです。
うほうほう、
まあ、そうだから僕の、まあこの質問に対する答えとしては、整数から、要は、まあ有理数から無理数ができるっていうのが不思議なんではなくて、元来数学なんてものはほぼ全部無理数と無理数の世界なんです。
だから無限の無理数の中から把握しやすい有理数だけで理論を説明してるだけやでって話、
ね。そうですね。だから、有理数がマイナーなんですよと。
ああ、なるほどな。
無理数が変わり者なんですよ。無理数が普通なんですよっていうふうに思えば、無理数の特殊ケースだな、有理数はって思うだけで、何も実はルールは変わってないっていう話だと僕は思ってます。
いや、なんか似たニュアンスの話で難しく言われた感じ。
まあまあ、そうです。
感じると思いますが。まあ、だからそんなもんやでって話。
まあそうですね。
うん。
だからその、整数が普通だよねっていう概念を捨てましょうっていうことですね。
まあそうやな、はいはい。確かに。整数を我々は把握しやすいだけやから。
うん。
それだが絶対的真理の数と思いがちやけど。
そうですね。
それは気のせいじゃん。
はい。まあ、ちなみにこの話の一歩先に、無理数の中に、分数にできる数とできない数があるんですけどっていう話があるんで、まあ、まあその辺は数学が気になってきたら調べたら、沼のように深い話がいっぱいあるんで。
2ルート3みたいなとかそういうの。
あ、まあもうルートとか、まあ平方根とか入ってくるとまたややこしいですし、
確かに
その先には今度虚数の話が出てくる。
そうやな。
はい、まあまあ数学はなかなか奥が深いです、
ね。人間は考えれる概念をいろいろね、数字にしてしまってるんで。
まあ、っていうとこかなと思います、はい。はい。
という感じで。
はい。
いいじゃないですか。
はい。そうっすね。
じゃあ、そろそろ、まだ日は高いんですけど、お風呂にでも入ろうかなと思うんで、今日はこの辺で終わろう。
言わんでよくない？まあいいや。
いや、やっぱこうリアルタイムしたよね。
あ、まあまあまあまあ。
せっかく京都から発信してるという
感じで。見た質問の、質問と、普通の話の間に、ガソリン入れてる。
任天堂が。
はい。
任天堂の前でガソリンなんで。
はい。
はい、というわけでお届けしましたのは、ぶちかしゃ
ぎの。谷合博士でした。
皆様、ボッカ電子です。この曲は、食料保存の歴史や技術を褒めたたえる、名簿ソングです。お聴きください。
あの頃、あれがあったらな、発酵、貯蔵熱湯殺菌冷燻製アルコール天日の乾燥を